1974年、名古屋学院大学の先生、北村貴夫氏がアメリカに来て、一生とインタビューをされた時に、15、6人の人とインタビューをされて、一世としてアメリカに生きて、一世としてアメリカに生きてという本を作られたんですけども、その中の一人にマウンテンビュー出身の刈谷古龍さんのインタビューが入っています。それをただいまから読ませてもらいます。刈谷古龍。私は和歌山県の田舎、那智勝浦の生まれです。今75歳ですが、おかげさまで元気です。アメリカに来たのは1920年です。今から54年前ですね。アメリカへ来たのはやっぱり写真結婚でした。ハズバンドのいとこがね、ワイフを迎えに日本に帰りましてね、その時に私のハズバンドの世話もして、ハズバンドのワイフを探す世話もして、私がこちらに連れてこられたわけです。ハズバンドは小さい時からずっとうちの店に手伝いに来ていました。うちの親戚やら兄はとても良い人だって言うから、それで私はつい来たんです。その6年くらい前に姉がこちらに来ておりましたので、それに会いたいと、そういう両方の理由でアメリカに来たんです。こちらに来る前に、アメリカはとてもいいところだと思っていました。胸いっぱいに期待を抱いてという具合でした。私が着いたのはサンフランシスコです。ハズバンドのいろんな事情があって、それでエンジェルアイランドの移民局へ送られましてね、1週間ぐらいおりました。私のケースはちょっと難しいと思ったんです。それはハズバンドが旅券をパスポートを持っていなかったわけなんですね。昔密入国がたくさんありましてね、そのことで調査を要するというもので、これは長いなと思っていましたけれども、いい具合にしていただいて、オースティン女子って日本語のよくわかる白人で日本育ちのミセスがおりましてね、この人がうんと力を尽くしてくださったんですね。エンジェルアイランドにいる間は英語は一つもわからないしね、法律的な問題が解決するまでじっと待っていたわけです。やっと上陸できて、主人に会っても嬉しいも辛いも何にも分かりませんでした。ただもう早く上陸できたらええがと思っているところへ上がれたんで、 姉たちやら姉のハズバンドなどが迎えに来てくれてね。私のハズバンドは性の分かった人ですから、写真結婚といっても他の全然知らない方との結婚したのとは全く違うんですよね。ハズバンドとは年が19歳違っていましたからね。だから年の点で母がちょっと迷っていました。けど写真結婚禁止が実施される直前でしたから、横浜の宿屋の方から県庁へ行ってすぐ旅券を取って大急ぎで来たわけですね。いよいよ上陸して私は日本に和服で来ましたから、サンフランシスコの榎本さんのミセスが連れて行ってくださって、人揃えのよそ行きと仕事着、スカート、そして長い編み上げの靴から指輪から全部ハズバンドがお金を借りて買ってくれましたの。あの時全部で200何本使ったのを覚えています。ハズバンドは親にお金を送ってしもて、お金がなくて、それに私が来るためにいろんなお礼やらでお金をすっかり使ってしまったそうです。それで友達の福岡の方ですけれども、懇意にしていた三谷さんのところへ私を迎えに行く朝行って、お金貸してくれないかと言ったら、どれだけいるって言うんですね。300円ぐらい貸してもらいたいと言ったら、よし来たってすぐ貸してくださって、あの頃の金で300円って大変ですよね。話は戻りますが、私は上陸してハズバンドとレッドウッドシティへ来ました。そこの花屋に働いていたのはハズバンド一人でした。そこで4月に上陸しまして、半年ぐらい10月まで2人で働きました。主人は日本から来るときに、まずメキシコへ行くパスポートをもらって、メキシコ移民で来ましたから、アメリカのこちらへはちょっと失敬したわけなんですよね。どういうふうにしてきてしてか、メキシコからカナダに移って行くような手続きが取れてね、カナダの方に汽車で行く途中で、アメリカの土に入った時に降りてしまったというんです。ずっとイーストの方らしいですけどもね。しかも4、5人一緒だったそうですからね、一生懸命に捕まらんように来たわけなんでしょうね。ですからハズバンドはメキシコ移民のパスポートは持っていましたが、アメリカのビザがなかったわけなんですね。そういう人がアメリカにはたくさんおられたけれども、その人たちは一度日本へ帰って旅券を取り直してアメリカへ再渡米っていうことにしてこられたからよかったんです。うちのは日本に一度も帰ってなかった。そして移民法が改正になったためにね、帰れなくなったんです。そのままでずっと冒険やってみたんでしょうね。それでももしも移民局に捕まっても、もう長い間アメリカにいますから送還されない、もう大丈夫だと言われていました。主人は東部の イーストの方からだんだんと鉄道なんかで働きながらこっちに寄ってきてね、そしてオクラホマかどこかで働いている自分に、私を連れてきたいとこがこちらからお金や旅費を送ってきて呼んでくれたそうです。他にも親戚とか友達とかそういう方がいて、助け合ったら何とかできるっていう考えです。まあこちらへ潜って来てしまえばどうにかできるという自信があったんですね。私の主人はもう真面目一徹でね、博打は嫌い、酒は一滴も飲めない、あの故郷に弟が一人おりましてね、自分が長男なものですから、まあ親が弟を育てる間は親に仕送りをして、弟が学校を出たら今度は弟をヘルプするという具合でした。だから私が来るまでお金は全然貯めていませんでした。全部日本へ送っていたのです。私が来てから二人で努力して花屋を10月頃まで手伝っていました。それから日本に帰る方の花屋の後を継いで、そこへ移るために家を買わないかって言ってくださってね、それを引き受けて苦労しました。お金もないのに土地を買ったんじゃありません、レントですよ。土地は買えなかったんで、花屋の後を道具一切含めて買ったわけですね。家一軒と一緒にね。それでですね、しばらくして土地法の問題が起こりました。私らの借りてる土地がえらい揉めたんです。それでなかなかビジネスを始めるにも腰が落ち着かなかったわけです。その間一段落つくまで遊んでいましたね。だいたい10月から4月頃まで2人で遊んで、それの解決を待ってました。結局土地は日本人が買うことができなかったんですね。のいてくれって言われました。それでまあちょっと離れたところへ隣の人がレントするから、あなたらも行かないかって言われて、そこへ連れてってもらってね、家を2つに割って、小さい家でしたから馬で引っ張ってね、そして落ち着いて、そして1年そこで菊を作らせてもらって、また他の場所へ家を引っ張っていきました。ずっと遠いところへね。家を半分に切って2つをまたひっつけるんです。昔はあんなことをしてしたもんですよ。今は自動車で引っ張っていくんですね。初めのところはとても土地が悪くてね、ところができたらいい花が咲くんですけど、土地を耕すのがね、もうなんぼ馬でやってもらってもね、土地がベトベトしてしょうがないんです。それからまたハズバンドのいとこがそこでは成功できんから、他へ変わりなさいって他を見つけてきました。排日土地法で売ってもくれないし、それにお金もない、またそこレントしてずっとそこで作ってね、ぼつぼつとそこで、後から子供が4人生まれました。その間ハズバンドはずっと胃潰瘍でね、 ドクターがわからないのでサンフランシスコへ出ていろいろな検査をしてもらったら胃がんだろうということで心配しましたら、結局胃潰瘍のひどく高じたものだったんです。オペレーションで3年続けて病院へ通いました。それだから私も一人で一生懸命働きました。保険は全然なかったんです。うちの人が保険が嫌いで、どうしても保険に入らないんです。あなたが死んだらどうなるの、残った子供とワイフ困るってね、私がいつも言うと、わしは保険嫌いだと言ってどうしても貼ってくれなかったから、本当に儲けたお金をじりじりじりと使って病気に入れてしまいました。もう苦労は私が自分の身をもってやってきましたから、人様の苦労を偉かっただろうと思いませんよ。私本当にあの菊の刺し目をするカッティングを刺す 砂なんかお金がないから夜中に川に行って砂をバケツ2杯入れて持って帰りました。昼したらみっともないから夜担いでね、あの馬や豚の足跡のあるランチをぽっくりぽっくり危ないのに月夜にバケツを2杯砂を運んで帰って、カッティングベンチの砂を買うお金を節約したんです。砂に菊の苗を刺す仕事なんかみんな私が夜中にしました。昼間そんなこと女の人がやるのを白人に見られたら風が悪いでしょう。それから洗濯だとかお勝手がありました。人を雇ってもみんな自分がクックして食べさせてね、それに弾まんのが弱かったからやっぱり自分が死になって一人先に立って働いて、皆さんそれについて働くようなことでやっとったもんね。そんな風で一年中もう貧乏でピーピーしてやってきましたね。はい。だけどもう慣れましたから貧乏も怖くなくなったんですけれどもね。使用人って言うてもまあうちで食べて寝てというような人はいつでも一人くらいしかいません。パパが弱いので男の人の達者な人を雇って、あとは皆メキシカンの日雇いが来て、デーウォークの人が来てヘルプをしてくれるとか、うちはもう花屋でも一番小さくやってきました。やっと食べて通れるという程度にね。一番初めお金のない時はね、本当に恥言いますけれども、からしな取ってきてベーコンでフライしたりしてね、そしてポテトのくず切れね、傷物をサックいっぱい50セントくらいで買いましたよ。100均入りのサックにはね、そんなの買ってベーコンでねフライして、できるだけ お金を切り詰めてやりましたよ。けれども、それで満足したのは良かったんですけど、ハズバンドの怒りようにそれが触るのを知らなかったんですね。ベーコンたくさん食べましたでしょう。それで余計に悪かったと思いますね。お米は当時安くてありました。洗濯なんかはやっぱり手でやりました。夜鍋でね。昼間は忙しいから夜鍋にしました。サタデーは一日、それからサンデーは半日仕事して、その後半日は大掃除をしたりお洗濯をしたりアイロンをかけたり、そんなことでしたよ。子供を連れてね。暇は全然ありません。くさくさしてかなわんようになると、パパどこかにちょっと連れてってちょうだい、山の森の方へ行ってご飯だけでも食べてきましょうと言って、時々子供を連れてね、山の方にお弁当を食べに上がりましたくらいでしたよ。まあたまにはね、サンフランシスコのクリップハウスといって遊び場がありましてね、時々そこへ子供を連れて行って金魚をすくったりね、あんなことをしに行きましたけど、ああいうところはやはり土曜とか日曜に大勢日本人が集まってくるんです。とっても賑やかで、子供たちはあれだけは楽しみにしてね、金魚すくいのほかにハンマーでネイルを3回で打ち込んだら何か褒美がもらえる。私は毎年釘打つことが仕事で、ずっとこの菊作りのクロスを貼って上からネイルで押さえるの。みんな私の仕事でしたからね、ハンマー使いはとっても上手でした。女の人はハンマー打ちで6回させてくれるんです。6回目に打ち込んでしまったら褒美があるんです。それを私は3回で打ち込んでしまうんですよね。ははは。それだからもう向こうではハンマーを隠すんです。私にやらさないんです。何遍やっても打ち込んでしまって、だんだんご褒美が大きくなるからね。そんなでしたよ。ご褒美はまあ貯めておくとね、ティーセットとか大きいものをくれるんですね。一回売ったのではもらわないで、ティケットにしてもらっておいてね、後でまとめてもらうとティーセットとかブランケットとかね、あんなものをくださるんですよ。もう今でもありますように、子供たちが面白がるバールに乗るものやら、それから分回しのようなものとか、ああいうものね、たくさんやっていました。映画はまだ活弁というのがついていてね、やっていました。あの活弁のこの前亡くなったちょんまげの浪江門さんとかが来ましたね。あの人はじめ何や武士を語っていました。組右衛門さんの弟子でね、それが結局何や武士だけでは 行けんようになったんでしょうか。映画も持ってくるようになって、あの人がよく映画を見せたりしました。あの人やら他に何人かおりましたけどね。日本の料理屋もあったんですけども、贅沢はしなかったですからね。日本の料理屋って言ってもよう行きませんでした。買い物はハズバンドが自転車でちょろちょろと買いに行ってきたり、子供が少し大きくなったら子供が肉を買いに行ってくれましたけれどね、大抵お野菜なんかはうちで作りましたしね。買い物って言ってもそんなに不自由はしませんでした。そうです、着物だけは自分ではできないとね、自分でないと分かりませんでしたから、時々ハズバンドが店へ連れて行ってくれました。子供はですね、21年の3月に1人と、23年の5月に1人、25年に生まれた男の子が今イーストの方シンシナティにおります。それでその次が27年に娘が1人生まれました。おかげで私の子としては苦労知らずにみんなやらせてもらっています。一番上の子はサンフランシスコのジャパンフードの方でセールスマネージャー、販売課長なんかやってます。2番目が後を引き継いで菊を作っています。3番目がシンシナティの方で薬をこしらえる会社の研究をしているんですね。ケミスティスト、科学士ですね。この子供はアイオワではドレイクという学校を出たんですから、あちらへ居座ってしまって、まあかなりやっております。今一番幸せに暮らしております。はい、娘はもう今年でちょうど46歳と半くらいですからね。孫9人と、この間長男の娘がベビーを持ちましたので、ひ孫1人、本当に喜んでいるところです。大家族になったわけです。子供たちには苦労させて貧乏させて育てましたけれども、それぞれに理解してくれましてね。私、子供たちにあんたたちが三世を育てるような育て方を私はようしなかった、本当に食うや食わずであんたたちには欲しいものも思うように買うてあげられなかった、すまなかったなと言って断り言いますと、みんなどれもこれもよく理解してくれて、ママあの時はみんながそうだったんだから、私たちは幸せに育ったつもりでおるんだから、それ言いなさんなと言ってくれますね。それで子供たちは学校はそれぞれ土地の小学校へ行ったんですよ。子供たちには排日の問題がどう響いたか分かりませんがね、排日と地方で日本から来た者には家も売ってくれない、でも都市が5つでもこっちに席のある子供であったら家が買えたんですね。そんなことであちこちから名前を借り、自分の子供の名前で 土地を買ったりしてね、なんとか法をくぐってやったもんですね。まあ一番排日のひどかった時代にはレーモンド・ファーム・カンパニーというブドウ組合をこさえて、それを木村さんって方がその人の市民権を使っていただいて、その人の名前でやったわけです。あの方もロイヤーかなんかやってた方でしょう。あんまり当たり障りのないように私たちは本当に小さく小さくやって、儲けんでもいいから食べていけるだけというつもりでやってきました。ハズバンド弱かったんであんまり大きくはできないから、やっと口しのいでやってきて、子供を育てただけがまあ自分の仕事だったと思っています。排日の時代でしたが、うちの子供たちは田舎で育ったもんですから、一つも排斥を受けずに白人の子供たちと本当に仲良くしてね、面白くしてました。今でもその一件のうち、ジャーマンの人の方ですけども、ジャーマン人の方ですけども仲良くしています。小学校へ行く頃にそこに3人の子供があってね、ジャーマン人ですが日本人ももともと好きなんです。日本人の気質をね、それでうちの子供だけとしか遊ばないんです。うちの子供たちのボーイズデーも向こうのボーイズデーでも、あそこのお母さんがケーキを焼いて持ってきてくださり、また呼んでくださったりしましたよね。それが 今でもずっと続いています。今でも小さい時の名前で呼んでね、ニックネームで、子供たちはもう白人に日本人としての隔ては一つもなくて、汚いところにでも来て親御さんたちも付き合いをしてくださって、お茶を飲んでくださったりしてね、一番苦しかった時代っていうのは、ゆうべも親戚の者が来て話したんですけど、貧乏のどん底でみんながお金がなくって、正月の餅買うのに花屋が大根を作って売ったりなんぞした時があります。これ何年頃だじゃっただろうかという話だったんですけど、33年頃じゃなかったかしらと思うんですけどね。不景気のディプレッションが29年から始まって、その頃が一番絶頂じゃなかったかと思いますね。本当にあの自分にはうっかりお金を友達に貸したらなかなか戻ってこないし、友達がまた友達に借りに行くとなかなか貸してくれないってい いうような具合でね、ビジネスはやりにくかった時がありましたよ。でもその頃っていうのは花作っても売れました。今のこと思ったらやっぱり売る範囲が狭かったのですけど、今はもう飛行機でどんどんイーストの方やら方々へ送りますけどね、あの自分には範囲が狭いから、まあいよいよ売れなくなったら船で海へ捨てに行くというような時代もありましたよね。私のとこなんか小さくしてますけど、パパの時代からもうカスタマーをお客を大事にしてずっと割り当てて 今日はあの人にはこれだけっていうようにして、お客さんが来てくださるのを待っていますからね。だから売るのには心配ありません。あまりボロ儲けはむさぼれないのです。平均して年中ずっと花を切らさないように、次から次へと出るようにします。クラップが少なくなった自分には、次のが咲き始めるって言った具合に、ずっと年中同じように咲かしていますね。それでカストマーの方でも、景気が悪くなってもできるだけ買ってくださいましたよね。菊を育てる方法って、今のやり方は私にはもう全然わかりませんね。子供たちの代になってからは菊の育て方が変わってきましてね、もうずっと手が抜けるようになってね。昔の私たちのやり方は、菊の芽を取って砂に差し込んで、根がついたら植え出して、それをもう一度植え替えて、そして草を取って大きくなったら、ステッキ棒一本一本立てて、それをくくりつけて3度ぐらいくくる。そして花が咲いてくる時期を待って切って売るわけですね。今のはそうじゃありませんね。今のは砂の中で苗ができたら、そのまま植え出すんですね。その植える前に全部土をスチームにしてしまうんです。ずっとプラスチックをかぶせてね、1時間くらい蒸しますね。そしてその後植えますから、草が全然生えませんしね。それが50尺に3尺の金網を張っとって、その間にちょうどどんぶりずつ一つの枠に3本ずつ植えますね。今はもう縛らんでもいいんです。その金網を今度は枠を打っておいて、それに釘を引っ掛けて大きくなったら、また上げて引っ掛けて、だから一本一本昔のように釘を刺して縛っていく、というような面倒がなくなりました。カリフォルニアのサンノゼあたりでは、気候の関係が とてもいいんです。前には春植えて秋いっぺん取るだけ、自然にしたらそれだけです。今は植えたら晩から明かりをつけるんです。明かりはもうオートマティックに10時ごろからついて、12時か1時ごろまでつくんですね。夜ね、2、3時間明かりをつけるんです。それはつぼみが早く来ないようにするためなんです。日を長くするんです。そして背がちょうどいい自分になった時に、パッとその明かりを消して、今度は真っ暗にしてしまうんです。シュスの切れで暗闇にしてしまうんです。毎晩晩だけこの綺麗を張るわけです。そうするとさ、秋の気候が来た、日が短くなったというので、菊が慌ててつぼみを持つわけなんです。だから一様にずっとつぼみが揃うんです。昔のはまあ自然ですから、咲いてきたのもあれば、小さいつぼみもあって、切ってしまうまでとても暇がいったもんです。今頃のは菊を黙らかして、その間に茎を伸ばして、今度はパッと秋の気候を着させるんです。夜が長くなって日が短くなると、菊が秋のように 秋のような気分になって、からにつぼみを持ち始めるんですね。だから揃ったらとても綺麗です。それを今度は切ってしまったらすぐその苗を引いてしまって、そしてすぐ耕して次を植える。それだから順繰り順繰りでいきます。今頃のやり方は私がやったらやれません。私たちは自然でなかったらやれません。今のやり方は時期をこしらえるんです。だからもう年中切れ目なしに思った時に咲いてくれるように作ります。オートマチックで夜明かりがつくのも消えるのも、このグリーンハウスの温度も上がってきたならば、その窓が一人でに開くんです。話が戻りますが、戦争が起こって立ち退きは一応タウンフォーランの集合所アセンブリーセンターへ集まって、そしてユタ州のトーパーズへ行きました。そこには3年いました。42年の4月でしたか、立ち退きになってタウンフォーランに移ったのは6月でしたか。トーパーズに43年、44年、45年といて、45年に真っ先に出てきました。家があったのでよかったんです。キャンプへ入る前に人に家を頼んで行きました。その方ミセスだけで家を守ってくれていました。そのミセスはとてもいい方で、私たちが行っている間ただで入ってくださって、家をちゃんと守っていてくださいました。きれいにしてね。中には財産をなくされた方なんかあるんですが、私らなくしようにも何にもなかったんですけど、中には他の人のみんな取られてしまった方もあるんですよ。収容所では家族みんな一緒にいましたが、途中で子供たち2人は兵隊に取られました。徴兵になりまして兵隊に行きました。私は志願ボルンティアだけはしてくれるなと言っていました。日本とアメリカとの戦争だから、ママたちとしては子供をいくらアメリカ人でも日本へ手向かう兵隊にしたくないってね。徴兵のドラフトだったらアメリカ国民だから仕方ないけど、まあ子供たちもそのつもりになってくれて、アメリカへ忠誠を尽くさにゃならんからそう言いました。子供たちにそう言われて、それはそうだねと答えました。いよいよギリギリまで来た時にキャンプの中で問題が起こったんです。日本人はね、日本に帰るかアメリカにおるか、この2つのどっちにするか決められた時に、子供たちは日本へ行きたくないと言うんです。ほいで私たちは日本の天皇陛下を捨てる気にならんて、私ら昔の気質で言うでしょう、子供たちに あんたたちはアメリカでお世話になっているんだからね、と私が言いましたね。そしたら、お世話になっているというママ、違ってるよ、と言いました。アメリカのお世話になっているのは、自分たちでなくって、ママたち一世だって。そして私たちは、この国の市民だから、国が私たちを育ててくれる。何と言うんですか、市民を育てるのはアメリカの義務だ。義務だと言うんですよね。ほいで、アメリカが私たちを今まで学校に入れてくれたりして、こうして市民として育ててくれた。それに対しての忠誠は、私たちが返さなきゃならんと言うんです。それだから、ママたちがアメリカから私たちを、子供を日本へ連れて行きたくても、私たちはいかんって。アメリカへ忠誠を尽くすのは自分たちの義務だからと言うんです。ママたち日本に帰るなら、ここで別れにはならん。そう、よし、決まった。朝6時頃だったですかね、子供全部起こしてその質問をしたんですよ。 私たちは日本の天皇陛下捨ててアメリカに着くってことはできないんだから、日本へ帰るとしたらあんたたちどうするかって。そうすると子供たちはアメリカにおるって子供たちが言うんです。そしたら、別れにはならんぞって決心してくれ、今日のお昼にそのアンサーをせにはならんようになっておるんだから、私たち親たち親は日本に着くぞと言うたらね、それで、ほんでその日に、これは無理な質問だと言って、ガバメントがそれを取り消してきたんです。それで、まあ親子が別れずにおられたわけですね。あの時は本当に偉かったです。どうしようかって思ったんです。どうしても子供と別れにはならんと時が来たと思ったんです。何と言っても私たちは日本人だし、あれらはアメリカ人だし、子供がドラフトで取られていっても、あれらの言うことが本当だなと思っています、と思っていますから、仕方がないなと思いました。だけど日本と戦うっていうことについては、随分辛いと思ったこともあります。これは仕方がない。子供が言うのがライトだからね。そしていいことに、ちょうどうちのミネアポリスの、子供、息子たちは、ミネソタのミネアポリスの陸軍の日本語学校、陸軍の日本語学校の方ですね、兄弟とも、あそこに行って、成績で出してもらって、そして日本へやられるという時に、戦争が終わったんです。それで、日本へ行ってもちっとも心配がなくってね、 で、二人とも東京の優先ビルの方で勤めてね。そして日本で、一人はあそこで、1946年の3月から11月まで、その上の方はちょっと遅れていって、日本で3年ぐらいおったでしょうか。それから上の方は朝鮮に行って勤め終わって帰ってきたのが5年半ぐらいだったじゃないでしょうか。あの収容所の中の日常生活っていうのはありがたいと思いましたよ。中にはひどいことを言う人がありました。アメリカへ反感を持ってトイレットペーパーでもようけ使うてやらにゃあかんとか、水でもバケツにいっぱいあったら済むところでも、庭に水をかけるみたいに 何倍も水を使うとか、おじいさんたち言うてましたよ。だからおじいさん、なんぼあんたが骨折って水を何倍捨ててもアメリカはびくともしないよってね、私言ってやった。私たちこうしてアメリカで怪我もなしに暮らしてキャンプに入れてもらって、そんな気持ちになったら罰が当たりゃせんのと言って、私はおじいさんに言ったんです。私たちが夜学に行かしてもらって、ただでみんな先生をつけてもらって英語を教えてくださるのにね、また出てきてからに習うったってよう習いもできないのにね、こんなとこで少しでも教えてもらわなかったら、子供たちがどこへ行っても手紙のやり取りもできないし、アドレスも書けないからね、私たちは本当に夜なべに教えてもらいに行きました。その時に、ある時、ジャニターをしていたおじさんが、どうしたことか私たちを部屋に入れてくれない晩がありました。ドアのキーを開けてくれないんです。あちこち探して学校の先生のところへ行って、あのキーがないからって言うたら、ここにも持っていないしと言うんです。そしてジャニターのおじいさんを呼んで、開けてほしいと言ったら、開けてやらんと言うんですよ。冬だから部屋をルームを抜く止めて待っていてくれるのがジャニターの仕事なのに、それをしないで入れてくれないって言うんです。どうして私たちを教室に入れてくれないのかと聞いてみたら、こう言うんですよ。あんたたち日本人でありながら、アメリカの英語なんか習っている。わしは反対だ。と言うんです。あんたらアメリカびいきと言うんです。そして自分は早稲田大学を出ているとか言うんですよ。それで私は、あなたちょっと心得違いじゃないですかと言ったんです。私たちが英語を習うのは何もアメリカへ忠誠を尽くすための英語ではない。私ら個人のため、だってせっかく教えてやるっていうんだから、教えてもらおうとか、教えてやるというんだから、教えてもらわないと、外へ出ても自分らでよう自分で習いにも行かれんし、道路の標識も読めないのが 分かるようにもなろうし、子供と離れて生活するときでも、手紙のやり取りも、中には日本語で書いてもアドレスも書けないじゃないの。アメリカへ忠誠を尽くさにはならんかもしれんけど、私たち自分の欲で習っているんだよと言ってね。そしたらドアを開けてくれました。ほいで火を焚いてくれましたよ。キャンプの中にはそういう対立がだいぶあったわけです。キャンプは日本人ばっかりのキャンプで、小さい池を掘って魚を釣ってきたのを持ってきて、そこに入れて楽しむとかしましたね。鯉ですよ。あんなものが川にいるんですね。鯉やら船のような魚を釣ってきてね、その池に入れたんです。そして炊事場の周りにはちょっとした柳の木を掘ってきて植えてみたり、花って言うてもよっぽどチャンスよく外へ出て花の種でも買ってくればできますけれど、だけどお花を習うにはとてもいいことに柳の木がたくさんありましてね。他にセージブラッシュを取ってきて、それを材料にして柳の木でもこれをまあ波乱に見立てていけるんだよって先生がおっしゃるんです。とてもいい先生に教えてもらいました。お行儀からいろんなことを絵を描いて説明するのなんかとても上手な先生でした。でした。もう9代目の家元だとか、お花を習うのに女の人は先でどんな境遇になるかわからんって、その時に役に立つようにと思って一生懸命に習いなさいって、1年で3年分くらいと思って、わしも一生懸命になるから習ってくださいよと、とても親切に教えてくださいました。キャンプは荒れ地でね、もう貝殻の化石がねいっぱいあるところがあるんです。こんな小さい貝でもどんなものでもあるんです。ザクザク貝ばっかり出るところがありました。あんなに貝があそこにあったのはその昔水たまりがあったに違いないんですね。掘ったら土の混じってないところもありました。丸いのもあれば長いのもある。それを取ってきて、それをクロラックスでさらして真っ白にしてね、それで貝細工をするんです。花を作ったり、かんざしやら胸の飾りとか、コーサージのようなものとか、あやめとかスイートピーとかね、ローズというような花を作るんですね。日本人の芸術は何というか本当にホビー賞、ハビー賞があった時にはびっくりしました。みんなが作ったものを持ってそれを展示するんです。もう何にもないところから石を取ってきて、お茶碗、急須、みんな作ってるんです。コツコツと石で砥石を作る。それから感心したのは、お山の木そのままのものを旗に置いてきれいにお箸を作って、先をちょっとこう切って2つ揃えてお山の木で作りましたって説明が書いてあった。もうそれはすべすべに削ってあったんです。他に下駄があるとか刀があるとか、みんな火事までやったんです。自分らでみんな作ったんです。私たちがキャンプで使っていた ナイフ、包丁なんかみんなハズバンドがこしらえてくれました。今でも みんな持っています。大変だったんですがね、まあそれでも面白かったです。私たちはもう外で苦労のありったけしていましたから、この3年の間キャンプがなかったらアメリカへ来て楽をすることはなかったんです。キャンプでは怒った人もありましたけど、こりゃ保護してくださると思ったからね。他に外にいて危ないっていうのと、ああいうふうに入れられたと思うたら腹も立たないんです。不自由なく私たちメスホール食堂で働いていましたけれども、食べ物なんか外でしたらあんなもの食べられないほどたくさんありました。お米が足りないという時なのにお米もどんどん入ってくる。あれで文句言うたら私罰が当たると思いましたけど、人によってはその受け取りようでしょうね。キャンプではいろんなものを習いたいと思ったら、書道でも絵でも何でも自分の習いたいものは教えてくださったしね。政府から先生に皆払ってくださるんですものね。でも収容所から日本へ帰った方もあるんです。あれはチュールレイクというところへ中性派が入っていましたから、あっちの方へ行って日本へ行くって言った人もたくさんありましたよね。上の二人は兵隊に行ってましたから、一番の弟がキャンプでハイスクールを出てクリーブランドの方へ行ってメガネか何かこしらえるところで働いていましたから、大学がちょっと遅れましてね。それでキャンプを出てからしばらく働いて私たちを助けてくれました。一番末っ子の女の子は次から次へとキャンプから出てくる人のクックをしてあげて、家に泊めてあげて、仕事を見つけて、そしてその人たちの親たちを連れに行ってくる若者たちをテイクケアしてあげて、しばらくずっとかかりきりでした。半年くらいの間はそういう人様のためにヘルプをしていました。一番末っ子は会社で働いてお金儲けてきて、菊作りをまた始めると言って一生懸命にその方につぎ込んでくれました。戦後はまあこの分だったら子供たちも大きいしぼつぼつやっていけるなと思って帰ってきて、フィリピン人の花屋さんで1年だけ働かせてもらって、次の年からまた花屋をスタートしました。末っ子と3人でスタートしましたところへ、あの兄たちが兵隊から帰ってきましてね。それで弟の方は学校を探しました。ちょうど兵隊さんが大勢帰って学校がどこもいっぱいでね、方々を受けてみんな通るんだけど、寮にドミトリーに住む場所がないんです。それでアメリカ中をどこでもいいから願書出したんですが、そしたらアイオワの方とどこかもう一箇所許可が出たんです。来なさいって。それで アイオワへ行ったわけですよね。もうそれからは楽にしてね、病気になったりしてもゆっくりテイクケアしてあげることもできるし、おかげさまで若い時の苦労に比べたら年をとって大変楽になったわけですね。本当にあの若い時の苦労、嘘みたいに消えてしまいましたよね。もう日本を忘れたような年になったけれど、夜一人こうして休んでいますと、やっぱりふるさとの山川って言うけど、よう言うたもんじゃないかと思いますね。小さい時遊んだ時の遊びとか、そしてあの山この川ね、日本にいる人は、私たちはもう50年もアメリカにおって、さぞ日本のことを忘れてアメリカのものになってしまったと思われるでしょうけど、墓へ入っても日本のことは忘れないと思いますね。えらい締めっぽくなりました。ごめんなさい。インタビューの終わりです。1974年カリフォルニア州マウンテンビューにて。以上。